世の中はね、日々変わるわけでございます。
はい。
総解散、麻生選挙まもなく解散してありました。
憲法第7条により、
出た出た、あれ、あの
衆議院を解散する、
万歳。なんで万歳なんですか、あれ。解散、あの万歳万歳参照してましたけど、
面白い
ね。あの万歳の意味もようわからないんですけど、
わかんないですよね。
この間もね、まあ、ゲストに平さんお越しいただいて、まあ、政治とは何かみたいな話もね、まあお聞きしたりとか、
はい、
まあ、あの皆さんの生活と密着してますからね、もちろん。
そうですね、
国民のために、うん、ね、国民もそれしっかりして考えなきません。
はい。
まあね、税金とかね、あのちゃんと使われるようなら、あの、うん、税金も納める意味があるし、
うん、
でしょ？
ですね。
国が回っていくために必要なもんですよ。
はい。
でお坊さんよく税金払ってへんとか言われますけど、払ってますっつうの。ね。
ちゃんと。
これもちゃんとこの放送として通して、私もあの。テレビのレギュラーやってる時から言ってますけど、
はい、
ちゃんとお坊さんも税金払ってはります、払ってますと、ね、まあ、そういうことを、はい、まあ、細かく説明すると長いんですけども、もちろん国民ですから、じゃあ国民の義務ですから、あの決まったるっちゅうね、だからちょっと勘違いした人多いんですけども、ですから正しく税金が使われて、やっぱり福祉とか医療とかね、やっぱ子育てとかいろんなことに、
はい、
あの使われるべくして使われるところに使ってほしいわけ。アニメの伝道いらんちゅうね。本当にもうわけのわからんこと多すぎる。
不思議なところにね。
あの、今回の選挙よく考えてね、
はい、
国民、日本を良くしたいと思って国民がやっぱり一票を投じなければ。
うーん、
出る月か、俺は。
松村はアニメの伝道あった方がいいんちゃう、
はい、あった方がいいですね。
なんでだからもうそれは既存の建物を、またこういろいろ考えたわけだよ。暖房かけると思ってんの、あれのために。そうでしょ。
そこまでよりは。
かけすぎ、そんな、かけすぎ、もっと考えなあかん、いっぱい。
負けんと頑張らなあかん。
本当に。
はい、
ね、まあいろいろ、まあ。
やっぱりいります。
リセット国家。ね。一回ちょっとリセットしましょうと。ね。
そこで声優の仕事欲しいですっていうと。
ということで今日も、ぼやきも入りながらの、
仕事欲しい、
まあ、祇園祭りも、まあ、巡行もね、
はい、
まあまあ、なんか曇り空の中で終わりましたけど。
ね、過ぎましたね。
まだ今日とは祇園祭り、まだ続きますけれどもですね。
とってもしのぎやすい巡行でね、
はい、
結構で
ございました。はい。
本当に。
今日頑張って
もらいたいと。歩いてても気持ちよかった。
あのね、もしもし。気持ちよかった。見てて気持ちよかった。ありがとうございます。
い歩いてても。
歩いてて。あ、胃が入りましたか、やっぱり今年も。
はい、
はい。はい、さすが。やっぱり胃が入りましたか。さすがですね。
ですね。
やっぱりカイトさんちゃう。
はい。
ちゃんとその、随所随所で押さえておかれますと。
うん、
ということで今日も頑張ってもらいたいと思いますけど、京都三条盆塚杉若です。
まっつんです。
おかまいです。
西尾です。
まいちゃん久しぶりですね。
お久しぶりです。
忙しいようで。
久しぶり。
仕事どうですの、
最近ね、結構先輩介護職員としてね、うんうん、話す機会が多くって。
もう、1年経ちましたからね。
そうなんですよ。
まだ半はならないけど、1年ぐらい。
会社の法人のね、うん、会社説明会とかで、先輩職員として話したりとか、あとは母校、
京都、自分の、はいはい、
母校の大学に帰って、うん、で1回生に介護の仕事とは、
うん、って言って
ね、
口
講演をさせていただいたりとか。
講師岡前先生をお迎えいたしました。アクション
みたいな。そこまでではないんですけれども、やっぱそういうところでもね、うん、メッセンジャーとして、
なるほど、
介護の仕事の楽しさを伝えていきたいなと、
あ、なるほど、ね、
感じております。
実体験も含めて言えますからね。
はい。
まあ、1年やってなかなかいろんなことが勉強になったと。
そうですね。
ね、本人も感じたと思いますけど。やっぱり1回生まだどういうもんかなみたいな、ちょっとこう、ね。
そうなんですよね、やっぱ1回生ね、うん、やっぱりこうメディアでね、
はい、
メディアで、うん、その介護のしんどいところばっかり流れるでしょ、
あ、なるほど、
やりがいとか楽しさとかよりも給料少ないやら汚いやらきついやら、
うんうん、ね、シフトも大変やしね、
そうそうそう、
時間帯
そこを流すんだったら、うん、いいところもちゃんと言ってもらわないと、
なるほど、感動する時もあるし、
そうなんですよ ね、
やっぱりこう毎日毎日のこといろんなことありますから、
そうなんですよ、
いい部分を見せましょうと、
はい、
あ、なるほど、
そういう部分を伝えていきたいなと思っております、う
ん、なるほど、まあ、よくあの欠点と美点ってやつですわ、ね、
で給料には不満じゃないんですか、
はい、いや、それはね、ダメよ、だってね、看護師さんがね、うんうん、あんなに給料高いのに、
う
ん、介護士がこんなに少ないってね、絶対おかしいですよ、
あ、なるほど、
やっぱり
みんなね、介護ってね、うん、みんなができる仕事やと思ってるでしょ、だからあんな低いんですよ、社会的な地位が、ちゃいますよ、
なるほど、
みんなができる仕事じゃない、
あ、そうか、うん、
どれだけ命守ってる仕事か、
私も1年間ちょっと会話していただきました、
やった
研修も3ヶ月をね、はい、受けまして、
そうなんですか、
入浴介護から排泄介護、
はい、
食事会をね、いろいろ。
でもね、一番大変なのはね、はい、そういう、その介助ではなくって、うん、介護っていうのは命を守って、うん、その人の生きがいを引き出すことなんですよ。
なるほど。
それが、だけ難しいことか。
僕も英語にしたな、今。
腕が。
なるほど。
そうそう、そこがね、介護ってすごい大変なんですよ。生きがい引き出すってできますか？
難しいね。
でしょ？
本当に本当に。
それを私らしてるんですよ。
なるほど。給料もっと上げんかいと。
ほんまですよ。
そういうことやっぱ国がもっといろいろ考えなあかんね。
あきません。
本当に。
はい、漫画なんていりません。ね、その分、腰に回したらええんです。
その、熱弁が入ってます。ということで、今日も元気に参りたいと思いますけども、まっつん、今月のテーマ、ちょっと。
はい、うん、あなたは山派？それとも海派？
なるほど。これは、目標3週目ですので、はい、まあ、私はもう海派と。はい、カイザさんは、まあ、川派でしたけど、どうしたら山派でしたね。はい、そうなんですよね。ですから、はい、あ、まいちゃん、まだこれ聞いてないですね。
私、家派やね。
なんじゃそ、そんなかわし
か。家か。
家派。
ええ。
家派。
今 CM でもやってるでしょ。
家でね。
そうそう。
まあ、それも悪くないっすよね、ですよね。ね、
暑いとこでんでもよろしいやん。
いや、しかしね、山派もね、海派もね、はい、川派も、まあ、家派もそうですけど、家におって、このね、はい、土砂、え、なんだ今日みたいな、大雨で、
はい、土砂崩れが。
土砂崩れがあって、また介護施設が、山口県でね、ありましたね。はい、もう何があるか分かんない。どこに何があるか分かりません。本当に。
そうですね、
自然災害の山の大雪山でも、遭難されてね。
ええ、
まあ、もうなんか、こう、みんな、こう、ちょっと、自然というのをね、やっぱ、はい、安易にね、この、まあ、自分らが慣れてるというのもありますけども、やっぱりそれはね、やっぱり自然の力すごいですから。海でもね、みんな、
はい、
必ず、ね、海で事故があるじゃないですか、夏に。
そうですよね。
川でももちろんあるし。まあ、穴ってありませんよ。自然の力すごいんだから。いや、本当ですよ。浅いなと思っててもね、はい、その水の中ではすごくこう流れがきつかったりね。もう私も大学の時に、必ず一回は河原で、まあ、バーベキューだの、
はい、
するもんでしたよ。ほんとね、こう酔っ払ってみんな川使って浅いから、ただね、パッと気づいたら、さっき使ったやつがいないのよ。
ああ、怖いですね。
びっくりしたらもう、ブワー勢いで流されてて。
はい、
はい。で、手だけが見えてて。
はいはいはい。
その流れなんかから。
はい。
で、みんな岸ボワー走って、で、私ボワー飛び込んで。
いや、またそれも危ない、
ね。危なかったですけどね。まあ、助かったんですけどね。
ああ、よかった。
あれ、みんな銀線とバーベキュー食べてたら、その流されてるの気づかなかった。っていう危険な、本当にあと3人が飛び込んでね、もう本当にこう、はい、連携プレーで助かったんですけどね、はい、
ナイス連携プレーですけど、
まあ、
それで亡くならはる方もいますしね、一概になんかそれを言えないの
も、そうそう、だからまあなんていうか、大難は湘南に、湘南は無難にでございましてね、
はい、
その時
は
もうその3人飛び込んだ3人の車の木全部川の中に落としてしまって、もう帰り車のドアも開けられんし、まあそれまた探しに行って流されかないしということで、
そうですよね、
次の日スペアキーで取りに行ったりとかみたいなことがありましたけどね。でもまあ、キー落とすぐらいのことね、命落とすよりもキー落とすより
も、それはもちろんそうです
ね、
まだ
ね、本当に良かったなみたいな話が、皆さん気をつけていただきたいと、うん、まあ、いうことで、まあそういう重い話じゃなくて、
はい、
山は楽しい、海は楽しいという、海派山派、皆さん募集しております。よろしくお願いします。そして、
はい、
お便りいただいております。もう早速行きましょうか、松。
はい
はい、
ボンズカフェおひょう様、もうホタルは見られますか？
ん、
今年こそ京都のホタル見たいと思っています。小学生の頃に見たことはありますが、もう遠い昔の思い出です。どのあたりがおすすめでしょうか？
あ、サチさんですね。
残念。
ありがとうございます。
残念。
もうホタルはね、もう京都はもう大体もう終焉してしまいましたからね。
これやっぱり地域によって違うんですか？
まあね。まあ一月間違ってますよね、京都としては
。そうですね。まあ大体。
6月に来ていただかない
と。梅雨前、梅雨入って、梅雨半ばぐらいでもちょっと引いていくんじゃないですかね。
なんぼ行っても7月初めまでですね。
と思うんですね。
残念。
7月25日から30日まで京都行きで。
ねえ。あ、 そうですか。まあお待ちしておりますけれども、はい、ね、夜のホタルを探すという、まあ何のことは分かりませんけど、
夜のホタル、
夜はホタル夜やちゅうね、すみません。まあいうことで、まあ来年またね。
そうですね。
はい、まあこういうお便りもお待ちしておりますので、はい。はい、宛先の方はツンからよろしくお願いします。
はい。京都三条ボンズカフェコーナーの宛先はファックス番号から参ります。075-213-6433。075-213-6433です。メールアドレスは、bonz@radiocafe.jp、bonze@radiocafe.jp です。
では、お待ちしております。それでは、本日の1曲目いきます。
はい。オーバーオールで、リミット。
京都三条ボンズカフェ、この番組は、商業野菜総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。ということで。
はい。
そういうと日食なんですよね。
そうですよね。
明日でしたよね。確か。明日22日、
はい、うん、明日です。
明日ですね。午前10時ぐらいかな。
でしたね。京都はそうですよね。
ということで。これまあ、梶田さんにまたね、日食のこといろいろ教えていただきたいと思いますけど。ね。お願いします。その前に。やっぱ今日は、第3週目ですから、
はい、
もう梶田さんファンのお待ちかねの日でございます。参ります。よろしくございますか。いいですか。もう一個だけ入ってますけど、参ります。しんちゃんの
この本
読んだ
あというわけで、梶田さんのおすすめ本コーナーの時間でございます。はい、今月は、はい、
日本人は、うん、なぜさようならと別れるのか。
あ、さようならと別れますという。
はい。
ね、これ なんでさようならと別れるのかと。
そう。
もう考えたこともない人も。
そうですよね。
ね。
というのだけで本になってしまう。
そうそう。さようならと言わなくなってるというね、はい、ありますけど。
ですよね。あんまりさようならって言わないですね。うん、
言わないの。
あの学生時代に先生にさようならとは言いましたけど、うん、
先生さようなら、
そうバイト先ではお疲れ様でした、ではお先に失礼しますって言って、うん、はいはいはい、働き始めると変わりますよね、はい、さようならからこっちに、
お疲れとかみたいなね、あのごきげんようって別れる人もいますけどね、
いますね時々ね
あれあのキャラによってムカつくのねあの爽やかな方はいいんですけど、まあ、それはさておき、はいはい、その本ですね。
いやだからそれはまた必ず会えると思ってるからだと思うね。
ああ、必ずもうそうですよね、うん、考えてみたらもう会えないかもしれない、
うん、そうそう、昔はやっぱり別れてしまったら会えないかもしれないっていう感覚があったんで、はい、もうさよならと。
なるほど。これは大体この本は日本人をなぜさよならと別れるのかって、まあ、その辺がこう書かれてるわけですか。
まあ特殊だということで、世界的に見てもこういう挨拶は、
こういう挨拶は、
あ、そうなんですか。じゃあバイバイは、うん、
グッバイって言うでしょ、
はい、
グッバイってどういう意味か知ってます。
さよならじゃないんですか。
違うんだこれが。
え、違うんですか。
習わへんだ学校でグッバイの意味。
え、グッバイは
またねみたいな。
違うん
だ、本当の意味はグッバイの。
え、わからないです。
俺もうこれ紐解くとちょっとジーンとくるよ。僕らほんまブッバイって分かんないけど。ブッバイ、ブッバイか。
ガッド、ガッド。
ガッド、
ガッド、ビー、ウィズユー。神があなたと共にいますようにって意味です。グッバイの元々の意味は。
どう
で
しょう。え、そうなんです
か。ガッド、ウィズユー。だから僕らが言う場合はブッバイって言わ
ないけど。俺はブッダ。
そう、ブッダ、ビー、ウィズユ
ー。
あなたに。仏様のご加護と。
いやー、それは目から鱗ですね。
だから今日はこれだけでもいいぐらいのこの意味を知っただけでも。
ありがとうございます。これあのさようならっていうねフレーズは。
だからクリスチャンでないかったらグッバイって言ったらあかんのよ。
そう、本当はね。そうなんですよ。
なるほど。
ゴッドビューの話、グッバイ、グッド思ってるんですよ。みんな大体、グッドバイ。
そうそうそう。あ、そう、そういう
わかりみたいな、ね。これは発展系なんですよ。はこう転化してきたんです。
そうそう。変わってきた。
うん。
そうなんや。
そうなんです。
それはフランス語で言ったアデューなんよね。
アデュ
ー、神様と共にあれみたいな。
そうそうそうそう。
アデューやし、スペイン語でアディオスやし、
アディオス。
イタリア語でもアディオかな。
うん、
全部だからそれは神様と共にあれかしみたいな、
はいはいはい、
別れ方だね、別れる時の。
へー
これは道を世界ではまず一つの挨拶。
さようでございます。
もう一つは See you again ね。
はい、See you again。
中国語やったら再前。
はいはい。
ドイツ語やったらアフビーダゼンって言うんですけど、フランス語やったらオールボアって言うんですけども、全部また会いましょう。
さすが。外来。
最近日本人ってね、はい、あんまりさようならってしなくないですか？
だからその
さようならってしてもメールで、うん、今日はありがとうみたいな、また遊ぼなとか言って
そうそう、なんかいつもそれがメールができてきていつもつながってるっていう感覚があるから、別れるときにさようならって言わなくなったよね。
やっぱそういうのも関係してるんですね。
このさようならという元々の意味もちょっとあるんですよね。
もちろん
これ、
ね、もう一つ、もう一つの世界標準が、うん、あの、
はい、
フェアウェル、
あ、フェアウェル、
お元気で、
これまあ割と国語に入る方ですか、フェアウェルっていうのは。
そう、でも日本語でも今ごきげんようとかね、
はいはい、
お元気でとか言うでしょ、
なるほど、
これも一つの別れの挨拶、この3つが大体なんか God be with you と See you again と、でも一つがそのフェアウェル、ね、お元気で、でこれが大体3つなんやけども、日本語だけはさようならっていうふうに、まあ、昔は当たり前にあったね、一番の別れの挨拶で、はい、
なるほど。
だからこの本はなぜさようならと別れるのかっていうのは本になりうるわけやね。他の国はないから。
ああ、なるほど。
このさようならっていうのはやっぱり私のちょっとね、あのちっちゃい飲み水の中にちょっと残ってる言葉として、やっぱさようなればとか、さようであるとかいうさようから来てるんですか。
さようならば別れ
ましょう。さようならばっていう。
へえ。それではっていう意味ですか。じゃあ
もう一つさらばってあるやん、
あ、さらば、
はいはいはい、それも一緒やん、さらば、うん、さあればそうであれば、
そうであれば、
あ、へえ、なんかこう接続語的な感じですね。です
最初はだから接続詞なんだ、
うん、
今の言い方でじゃあやん、
はいはいはい、
じゃあ、
はいはいはいはい、
ではとか、
なるほど、
それではとか、
はいはいはいはいはい、じゃあそういうことですね。
でじゃあにまたがつくと、うん、じゃあまた会いましょうなんやけど、はいはいはい、じゃあだけやったらそれではさようならと一緒な。
あ、電子がつく電子じゃないですね。
そんな親にはならないですから。
そういうの好きですね。
だから要するに今までのことが終わって次に新しいことに移ると。もともとその接続詞やから、そうであればまあ次行きましょうか、別れましょうかって、
ね。なるほど。
ここでけじめをつけるね。
ああ、ここで一線引くと。
そうそう。今までのこの事態が終わって。はい、このことが終わって次のことに移るっていう、この日本人はここでけじめをはっきりさせたいのがどうもあってそうなったというふうに書いたんだけど、
へ
え、面白い本ですね。これは
あるいはこれ相手の事情を組んで、あなたがそういう事情であれば別れましょう、もう別れないといけませんねとか、あなたがそういうならばそういうもうご用があるんだったら別れないといけませんねとかね、
なるほどなるほど、
相手を思いやるっていうふうに捉えることもできるし、あともう一つはそうでなければならないのならばっていう、
はいはい、
いいような意味も含んでると。
へ
え、まあ、そうでなければならないのであればっていう、
ああ、
仕方がない、諦める、
なるほど、
それを受け入れる、諦めるって言っても2つの意味があって、消極的な諦めと積極的な諦めなんですかね、
はい、うん、まあ、共鳴とこういわゆる反体制的な意味も両方使える、
消極的にもうそのあかんなっていう時と、まあ、これ積極的にこれから次に踏み出す、
なるほど、
その両方とのこう兼ね備えたというか間のね、は
い、
その人の時に意味が、そういう、まあ、結構日本人としての文化的伝統の中にある大事なことで、
だからいつもこうちょっと腹をくくったような感じのフレーズなんですよね。そうそう、
だから特にあれ、本当に、はい、亡くなる人と別れるときはさようならって、そういう感覚あるでしょ、もう会わへんから、
なるほど、
今でも、
はい、
当然火葬場とか行ったらもうさようならっていう感じは当然あると思いますけど、
なんか涙が出そうになってきたよ
そうですね、なんかね、しんみりしてきましたね。
でも一応そのこの世のその人の人生に納得して送り出すっていう、そういう感覚があると思うね。
と非常にこう背筋がピンとこうなんか伸びるようなこうちょっとフレーズっていう感じがしますね。
今までのことに一応納得して次に行こうっていう。
あ、
だからあの外国の人が日本に講演に来てね、はい、講演が終わってるのに何も拍手なかったんで、
はい、
何でかと言ったら以上ですと言わなかったから、もう終わりですとか言わないと日本ではなんかそのけじめの言葉というか、
も
う以上ですとかね、あるでしょ。
なるほどな、
はい、日本ってあの締めるの好きですよね、宴会とかでもすぐなんか手拍子とかで締めるでしょ、さんさんとかね、
始め
と
まで好きやん、とにかく。
そうですね、そこで区切りつけるの
がみんな揃ってから乾杯しようとか言うのは日本人やからね。
あー、はい、確かに
外国の人も来たもんに初めて揃ったらまあとりあえずまあわっと一回乾杯しようかになるけど、割と揃うまで待ちましょうかい、うん、まあ、最近割とみんな柔らかになってきたけど、ね、
うん、
僕ら学生の時は絶対みんな揃わんと乾杯できなかったもんね、
う
ん、
起立礼着席とかでもそんなに外国には、
うん、あ、ないんですか、
そういうことですよね、
日本で当たり前にやってることがそう当たり前じゃなかった、
すごいな、やっぱり文化なんですね、言葉って。
これまあ加瀬さんそのまま腹をくくって、まあ、この、まあ、根性の別れになるかもしれないという気持ちで、うん、さようならというようなフレーズを使う方がやっぱりいいんですかね、これどうなんですか、
うん、
なんかこうちょっとなんかまた会いたいっていう気持ちがあるから、なんか使いたくない時あるじゃないですか、うん、僕はまあさようならの意味知ってるから余計ちょっと使い分けてるところがある、ね、また会いたい人にはあんまり言わないようにしたりしてね、ほなって関西弁には便利な言葉があって、あのじゃあと同じようにほなって二文字でね、
うん、
でもなんかちょっとほんまさっきこうねその、はい、まあこう火葬場でお別れのお経の時に心の中でさよならってまた会いましょうねっていう気持ちはあんねんけど、まあまたね、でもさよならっていう、それはまあ自分の気持ちをリセットするために、
そうそう、
うん、
そこでは本当に完全にその方の人生を認めて、さっきみたいに、はい、もう気持ちを送り出すというかね、次のことに進んでくださいっていう、
なるほど、
ね、だからそういう意味では結構大事な、うん、いざという時には言いたい言葉っていうこともあるけど、でもまあ毎日会ってる人はなかなかねそういう気にならない
ですね。そうなんですね。でも、もう若い時なんかこのね彼女こと電話喋ってて、あのさよならとかで切る彼女がいたことがあるわけよ、私の若
い。
さよなら言うなと。あのよう言ってました。
もう言われたらね。
そう、さよならってもえー、みたいな。
寂しいですよね。
そうそう。みたいな。これやっぱり深い意味があるんですね、
そういうことを含めて興味ある方は、はい、東京大学の竹内誠一先生という方が入っていらっしゃる、はい、
どちらからの
千熊新書ですね、
はい、千熊新書、
はい、
ぜひよろ
ければ、はい、720円プラス税でございます、
はい、はい、ということで、
日本人はなぜさようならと別れるのか、
ぜひ読んでいただきます、しんちゃんのこの本読んだのコーナーでございました、ありがとうございました、それでは本日2曲目いきます、
はい、本日2曲目は伊藤聖子&ポメラニアンズで何枚ダブ、
京都三条ボンズカフェ、この番組は正午の野草本店と番組個人サポートの皆様のご協力でお送りしております、まああのね、はい、ジングル会だと間違うくらい何枚だの連発したけどボンズカフェの、ね、ジングルじゃなくてこれ伊藤聖子さんの
&
ポメラニアンズの、
はい、
曲だそうでございますけどね、うん、
ちょっとびっくりしました、
あのいろいろね、
はい、
角田博さんとあのなんか、臨済宗 の、 あの寺前和尚とですね、
はい、
コラボの般若心経もありましたけど
やってきゃっていうの
もラップ調理ありましたいろんなあの、まあ、お経をね元にした、はい、あの我が宗にも、まあ、そういう、はい、あったりするんですけどね、
お、
まあまあいろんな和尚がおるということで、さてさて、
はい、
京都三条ボンズカフェ目玉コーナーの時間がやってまいりました、
はい、
それではまずおたけびからよろしゅうございますか、はい、それぞれの人生に学びをということで今日も素晴らしいゲストにお越しいただいております、ご紹介申し上げましょう、
本日のゲストはマップデザイン研究室ライターの杉本京子さんにお越しいただいております、
よろしくお願いします、
お願いします、
本当にね今のあの名前での伊藤聖子さん&ポメランジアンツのリクエストは杉本さんの、
はい、
ね、
はい、
ありがとうございます、もうあの 今日はいろいろとですね、その、お正、お正フェチ、フェチじゃない。
フェチじゃない。
あの、お正ライターのような、ね、最近は。
そうですね。
ね。
はい。
実は私も梶田さんも、
はい。
あの、杉本さんに取材していただきまして。
おー。
ね。まあ、私は大して載せることはないんでございますけども、まあ、いろいろと盛りだくさん書いていただきまして、本当に感謝申し上げているんですけども、はい、今日は杉本さん、逆、今度は私たちがちょっと、ね、杉本さんをこういろいろと、お話を広げていきたいなと、ね、はい、思っております。
よろしくお願いします。
このマップデザイン研究所というか、研究室といいますか、
はい、
まあ、聞くところによると、このマップっぽいんですけど、
はい、
これはマップ、まあ、普通のマップだけではない、まあ、いろいろとね。
そうですね、なんかあの、地図師がいまして、
はい、地図師、
はい、
地図師、
はい、で地図師があの綺麗な地図を作るんです、
はい、
すごく見やすくて、
はいはいはい、
あの雑誌なんかとかガイドブックに載せるような、で、あの、まあ、そこに非常に特徴があるので、
は
あ、マップデザイン、
なるほど、
研究室と名前つけて、
はいはい、で杉本さんはそこでライターというか、まあ、
そうですね、
ね、
はい、
記者をされてる
っていう、なかなか綺麗な地図でね、うちの地図も作ってもらいました、
あ、そうですか、
杉若さんのホッケ地も作らせていただきました、
本当に迷路みたいな田舎寺でございますけど、
やっぱり他の方が作る地図とは全然違うんですか、
そうですね、見やすいですよ、
ありがとうございます、
地図はどこをポイントに、ね、書くかっていうのまたこれね、何の目印もないところも、
全部大事ですもんね、
そう、なんかいろいろ本人地図師曰く、あの、はい、強調ポイントの、あのオンとかオフをつける、強弱をつけることで、
はいはいはい、
あの歩きやすくするとか、あの Google マップとは違う何かがあると申しております、
Google マップ
なんかメニューで死になるやつをこうパッと出してあるから、
ああ、なるほど、
来た人は歩きやすいんじゃないかな、
そう、歩くときは
ベタにこう書いてある、
ああ、そうそうそうそう、
なるほどなるほど、
私なんか方向音痴で、うん、北か南が全然わからないので、本当に分かりやすく地図を作っていただかないと、どこにも遊びに
行けない。いただかないだ
って。遊びに行けないんですよね。
あ、
でも杉本さんみたいな方はほんま必須なんですよ、私にとっては。必要なんです。
まあ、相対的にほれ、地図を読めない女っていう本も出てたぐらい。
そうですね。
男性の方がやってみる、ね、みたいですけど、
ね。
そうですよ。私と舞ちゃんで2人で遊びに行った時なんて、なんか地図見ながら行っても、え、これいいんかなとかって。
見てる意味ないし。
だからこそ杉本さんみたいな。
そうなんです。わかりやすい
のがね、必要なんです
よ。もう最近なんかほら、あの、ね、あのナビとか、車ではナビゲーションみたいなとか。今はもう携帯でもナビついてますもんね。
そうですね。
あんな見てたらお前、あの、言われるまま言っとったら、つくと思ってたら、とんでもない遠回りしてることありますもんね。
そうですね。
トントントン。やっぱりそれ、ちゃんとやっぱ、はい、僕は地図派ですわ。ナビ、ナビより地図だな。
うん、特にあれですかね、やっぱり京都は細い道とかが多いから、そういう遠回りになったりするんですかね。
どうなんですかね、まあ、あのナビ。
そう、どうなんですかね。
まあ賢くないから安心しますよ、ナビはね。
そう、あ、ほんまにそこを外しても外してもあの、はい、ルート検定探索し直すして、
はい、
またこうわざと遠回りさすのよ。その道戻れって言うわけよ。いう、うん、だからややこしい。もう地図として使うのよ。もう誘導いりませんみたいな。もう消してしまう誘導は、
うん。
でもやっぱりこうね、こう大きい地図もしくはそのポイントポイントの地図の方が分かりやすかったりしますよね。
そうですね、紙の場合は
ね、
はい、
いや、まあそのマップ、まあそのもちろんマップもそうなんですけど、
はい、
このあのいろんなことをやってはるということも今日はちょっといろいろお話をしたいと思うんですけども、
はい、
あの杉本さんは、
はい、
あのあれですね、あのライターとして、
はい、
あのまあご活躍今はされていますけど、
はい、
まあ、もともと東京にこう仕事を行ってはる時は、
東京にいるときは、
はい、
あの、当時あのインターネットがまあ始まって、はは、あの、はい、伸びている伸び盛りの時期だったので、はい、あのそういった仕事をさせていただいてました。
なるほど、はい、京都に帰ってきはった形なんですか。
そうですね、実家は大阪なので、
あ、
まあ、一旦実家に帰ってまた京都に、
うんうん、あ、なるほど、
はい、来たんですけども、
今日はね、
はい、
あのそのやっぱりライターさんでいらっしゃいますので、その こういろいろ私たちが聞き出させていただこうと。書く方はプロレスなんですけど、喋る方がなかなかね。
ほんまですよ。
ドキドキすると思う。
ドキドキしてます。
はい。
はい、
ですので、
はい、
あのまあ、今日は目玉としてと言いますか、あのうん、やってはるその、まあ、インターネット寺院みたいな。
そうですね。
ね、そういうサイトがあるんですけども、
はい、
これ名付けまして。
あの国山彼岸寺さんという、はい、私じゃなくて、まあ、あの東京の方の若いお坊さんたちが、はい、あの長州派で、はい、あの運営されてるんですけども、
というなんですよ、ね、
はい、インターネット寺院ですか、
はい、
なんかいろいろなものができてくるんですね。
これはまあのその若い何人ほどでそのまあ、このサイト運営されてるお坊さんが、
メインでは3名の方だと思いますけども、はいはい、うん、なんか他にもその広がっていらっしゃ、いろんな日蓮宗の方もいらっしゃれば曹洞宗の方もいらっしゃるし、みたいな形でされてるようです。
その中にその、まあ、杉本さんの企画が入っていると、
う
ん、
そうです ね、 ね、あの、はい、
これ名付けまして
坊主めくりと言います。
坊主めくり、
すいません。
現代、現代和尚図鑑でしたっけ、
一応瞑想図鑑、
あ、瞑想、
はい、
迷うそう、違うし、ね、ここにあのカイザさんも私も、はい、あのちょっと寄せていただいておるんでございます。
まあ、瞑想感私も構想にあるんだから、
そうですね、
名人ですよ。名は知られてるけどね、
これあの
僕は高くない。
そう、いやいや、
あのとても面白くね、あの、はい、まあ、こうどうですか、こう我々をこう、なんつうの、掘り下げつまでいかないんですけど、私なんかはいろいろ聞いていただいたことそのまま答えているの、うまいことまとめていただいているんですけど、まあまあ、これをそもそもこの、あのきっかけといいますかね、この企画を、
はい、
まあ、杉本さんがこの企画を立てられたそうなんですけど、
はい、そうなんです、あの、はい、あの京都でまあライターさせていただくようになってから、あの今日お寺の取材が多いんですけども、
はいはい、
あの取材に行くと、あの、うん、和尚さんとお話するのがすごく楽しかったりするんですね、はい、で非常に面白い話聞かせていただいて、うん、いやもう和尚さんが一番面白かったなと思うけども、うん、記事に書くのはそのお庭のことだったり、あの仏像のことになってきてしまうので、はいはい、あのそこじゃないんちゃうかなと。で最近はあの単に観光するのに飽き足りずに、
はい、
あの写経をしたいと思われる方だったり、その宿坊を泊まりたい方だったりって、うん、ちょっと踏み込んだ形でのお寺との関わりを求めていらっしゃる方も、
うん、
あの東京からたくさんいらっしゃるという話も聞きますので、はい、きっとみんなお嬢さんに会いたいんちゃうかな、私も会いたいし、うん、みんなも会いたいんちゃうかなっていうところとか、そういうところですかね。
ここはいいとこに目つけていただきました、うん。
はい、
あのまああのお嬢さんもいろいろおられますよ、まあそれはね、確かに。でもまあ喋るとね、いろいろまたこうみんな持ってありますもんね。
そう、本当そうですね。
本当に、何気になんかあのバスでボーっと待ってハルボンさんやりますけどね、
誰です
バスでね。
はいはい。
でもちょっとお話しすると、はい、まあなんかやっぱりいろいろ持ってありますよ。
ああそうですか、
もう
さん、
どうどう、ちょっとうちのあのマッツン、マイちゃん、ちょっとボンさんの印象はちょっとどんな感じで、まあマイちゃんもマッツンももうカイザさんと私ともう番組ないことやってるので、
はい、
ね、まあまああのまあまあ身近に感じるでしょうけど、それまではどんな感じでしたか、マッツンなんか。
そうですね、ボンズカフェのアシスタントしてやりだすまでは、
うん、
もう本当に全然お坊さんとまず喋ったことがそんなに思い出はないですね。
喋りたくもないし、
ね、なんかでもそうですね、お経をとりあえず読む方みたいな感じで、
喋りたくないとまだ思わないですけれども、やっぱりこうもう世界が違う方というか、非現実的な方というか、私がみたいなね、こう一般の非日常的な私らみたいな、
いや
そんなふうには思ってないですけど、私らみたいな庶民的なもんとはまた違う世界に住んである人っていう、
そうですね、
やっぱそういうイメージですよね、
なんかちょっと一線があるみたいな、
ね、敷居が高いんですよ、やっぱり住職っていう人柄がね。
あ、なるほどなるほど、まあ、という私もね、若い時はそんなふうに思ってました、寺の坊主でありながら、
はいはい、
もうその名付けまして家業坊さん活用って呼んでたんです当時ね。 固い嫌い暗い煙たい怖いっていう
すごい、
かきくくで収まるなって
自分のお父さんやね、
そうそう、あの、まあ、だからちょっと遠い存在みたいな、なんかちょっとなんか話恋の悩みを聞いてくれるのちゃうかなみたいなね、まあ、若い時でもなんか、まあ、そういう距離感がありますよね、お嬢さんと。自分が寺に降りながらも、
はい、
なんかまあなんかちょっと分かってなかったりなんかしてね、
うん、
ですから、まあ、そこはでも喋るとやっぱりいろんなお嬢さんがおられると、ね、多分杉本さんもそういう感覚で、
そうですね、本当にいろんな方がいらっしゃいますね、
うん、そもそもお寺とかお嬢さんとかそういう仏教とかにこう関心はあったんですか、はい、でもない、
そうですね、あのお寺に行くお寺に時を過ごすということについては、はいはい、あの好きで、あの、まあ、例えば実は法然院さんとかは大学時代から、はい、あの用もなく入って境内へうろうろして帰るっていうとそういうことはすごい好きだったんですけども、
なるほど、ね、
特にはですね、はい、
でもでも和尚さんと、まあ、ご縁結びたいとか、例えば、まあ、梶田さんのとこはね、もう本当に梶田さんが、はい、あの法話されてたり、あのまあ、もう一般弔問できますけど、まあ、場合によってはね、
はい、
なんか自分を着たおばちゃんが出てきてここのお寺の由来を話しますなんて言うてね、
ありますね、
たくさんあるんです、はっきり言うて、はいはい、お嬢が説明せんかいと、まあ、私若い時あのちょっと突っ込んだことあるね、おばちゃんに、
はい、なんて言われました、
お嬢忙しいねんっておばちゃんに怒られていや、あのそう学生やったと僕はそういろんなリサーチしてました、その私自分が、はい、やんちゃな頃でしたので、
はい、
お寺の説明聞いてるのに、
はい、
自分を聞いたおばちゃんが「はいこちらです」とか言って案内してくるよね、で「ここのお寺の由来を説明します」っておばちゃんが言い出すから「
はい、
お嬢さんの話聞きたいんですよ」って僕が言うたら「お嬢忙しいね」って言われて「はあ?」みたいなそれであかんやろとちょっと突っ込んだこともありました、
はい、
ね、これも問題ですよね、はい、
そうですね、
実際ほんでなんかね、
はい、
あのまあちょっと僕の話ばっかりで申し訳ないんですけど、あの閉まりっぱなしの寺、
はい、
開けろ門戸と、お寺開放せんかいと若い時言うてました、言うてますねこれも、
いやそのね、
でも杉本さんに追い求めてもちょっと答えにくいですよね、
でもそういうところらへんにやっぱり杉本さんの着眼点が割とこう平たく分かりやすくその坊主めくりというきっかけかもしれんけど、うん、
はい、
それでまあ今はサイトからね入ってくる人もいるので、
うん、そうですね、そうしていただければ嬉しいですね、
なんかちょっとこういい感じの、
最初うちもガイドブックの取材で来られたんですよね、
そうですね、あの時も、そう、その時も、うん、あの梶田さんに、梶田さんがあの開かれた共同体とかお寺とかおっしゃってるのを知ってて、はいはいはい、お会いしてみたかったんですよ、うん、であの企画を自分で立てて、であのそういうことされてる英文院さんと対談していただくっていう企画を通して、はい、
なるほどなるほど、
はい、
いやいや本当にね
やっぱ今日すで今日に至る、
今日に至る、
そうです、
国空山悲願寺があって、
なるほど、この坊主めくり取材エピソードとかいろいろあるかもしれませんけど、
はい、
まあ、これからの展開とかね、まあ、ちょっとお聞きしたいと思いますけど、その前にもう一曲、
はい、
リクエスト曲がございまして、
はい、
杉本さんの、はい、いきますか、
お願いします、
はい、山口不二雄でからかわないで、本日のゲストはマップデザイン研究室ライターの杉本京子さんにお越しいただいております、
ありがとうございます、今日はね私が聞いてということで、
ええ、
ね、なかなかね本当に、まあ、いろんなことを、まあ、ほんま聞き上手なのはやっぱり記者の杉本さんなんですよ、
う
ん、
私も
あれだのこれだの聞かれて、うん、もうなんかもうサイトにバー載ってましたけど、この間までね、あの、はい、バックナンバーで見れるかもしれませんけどとんでもないこと言ってます、私
見れます、
見れますもんね、
ずっと
見れます、はい、
いやいや、こんなバカ野郎坊主なんですけども、まあいろいろ取材されている中で、
はい、
まあ割と京都大阪っていう今感じなんですけどもね、
そうですね、はい、
あのこれはまあ別に全国に例えば面白い和尚さんとか、まあなんかこう、うん、画期的なことやってはるとか、
はい、
まあ比較的地味なことでもまあなんか活動ね、うん、草の根的にやってはるからとか、
はい、
まあいろんなこうジャンルの方これから、
そうですね、はい、あの時間見つけて時間を作って、うん、あのいろんなとこに行きたいなとは思ってるんですけど、
ね、はいはいはい、地域性もあるかもしれませんもんね、
そうですね、うん、はい、
っぱあの東北の方の和尚さんはやっぱスキーが上手でしょうしね。
それか、それか。
でもきっかけそんなのかもしれませんよ。
あるかもしれない。
ね、あとであの青年団とか言ってスキーでものすごくこう、はい、アフタースキーで盛り上がんねんって和尚がおってもね。
そうですね。楽しそうですね。
そうそうそう。スキー方はいいね。で、カエルさん。
スキー方ですね。
何言ってますか。いや本当にそれは沖縄の行ったら海坊主みたいなお嬢がおってね、海坊主法話とかやってます
まさにまさに海坊主で、
はい、やると思うんですよ。そういう小ネタを使いながらのお嬢さん、九州ではソフトボール大会が盛んな地域もありましてね、
はい、
全部あのそうらしいですよ。あの主催がお坊さんで、はい、それがもうすごい大きい大会になってくるらしいんですよ。一般の人ももちろん出れる。
へえ、ね。
その主導権っていうか、主催してある団体がお坊さんの団体で、はい、いうのもあったりね。
へえ、全然知らないです。
うん、いろんな私もこのね、頭下がる和尚にたくさん出会ってきたので、頭下げっぱなし。本当にこれ、ええ勉強になります。ね、また行っていただきたいなと思って。
はい。
はい。まあどうですか、そのちょっとこの今何人これ坊主巡りは。
今まだ取材が済んだ方が8人ですかね、はい、まだそんなもんです。
なるほど、
はい、
特になんかこう今までまあいろいろネタも握ったなと思いますけどもどうですか、なんかこう印象的にはより面白いより和尚さんに身近に感じるようになった。
あ、それは、うん、当然ありますね。やっぱりその外から見てるも、うんうん、勝手に理想を抱いて会いに行ったりする時もあるわけですけども、お話いただいていて、はい、すごい苦労されること、うん、想像つかない苦労されてることもありますし、うん、やはりその後を継ぐということについても、はい、いろんな言い方もいらっしゃれば良くないと思って最初はちょっと辛かったりとか、どう受け止めてこられてるのかとかそういうこともありますし。
なるほどね、はい、これも本当にまあ、うん、お嬢さんを取材するだけでも、まあ、なんかこう、はい、仏教のねちょっとアプローチにもなるし、
そうです、ね、そうですね、もう本当にね何があって取材終わってから、うん、まず一つ目はテープ起こしが超気持ちいいんですよ。
あ、
みんなすごいいい声されてて、
お経、ね、
お経を読まれてるのですごい皆さんいい声でめっちゃ気持ちいいんですよ。
なるほど
確かにお坊さんってすごいいい声の方多いですよね。
そうです、そうです。
あ、そう、
はい、杉若さんの時も梶田さんの時 もう心地よく、
はい、どうすればはちゃめちゃな声してると思ってましたけどね。
いやいやいや、
であとやっぱりそのお言葉いただいたお言葉で一つ二つは必ずしばらく心にずっと残っていく言葉が出てきてますので、
なるほどね、
なんてありがたいお仕事なのかと、
はいはいはい、
思ってますね。
これはね、やっぱ杉本さんのこの編集後期的なとこもまた読むと楽しいかもしれませんな。
そうです ね,
ね、これ和尚に会いたいって言ってお寺行くなり、うん、京都来るなり、まあ他府県のお寺さんに、うん、でお寺さんがいやちょっと留守やねんとか忙しいねんとか言わんといてほしいね、本当にね。
そう、
まあ、忙しい忙しいやけど
まあそれも認めていいかなって思ってもらえるとこまで行けばと思うんですよ。その期待
し留守ばっかりですから。
そう
ですね、私も留守ばっかり申し訳ないと思ってますけどね。アポ取っていただくと。
そうですね。
すいません。なるほど。
期待してもいいしところもあれば、期待しすぎてはいけないところも、やっぱり皆さん属性と接して、同じ日本円で暮らしてるお坊さんなんで、言ってしまえば。
杉本さんのタイアップ企画をちょっと投げかけたと思ってるんですよね。僕、文才ないので、はい、イラストを、僕が描いたイラストの和尚のところに取材行ってもらって、
はい、
そこの和尚のエピソードを杉本さんと、
はい、
原稿書いていただいて、はい、杉若アンド杉本どうでか、どうでか、
また
杉杉コン
ビ、次から新しいの考えますね。
これ僕ねその、はい、イラスト結構溜まってきてるんですけどね、この文章が下手なので。なかなか仕上がらないという悩み
です。まあ、ぜひぜひ。
こんだけね、お話になるのにね。
いや、ありませんね。文章ありませんね。
こんなにお話上手やのに。
いやいやいや、本当にもう。いや、もうちょっとぜひお願いしたいなと思う。
でもこれお金にならないお仕事
なんですよ。いや、僕にもお金にならないお仕事なんで。一緒です。
いや、でも僕とタイアップやっていただくと、これ売れたら印税入ります、一応。
本当ですか。
もらう機会ね。
印税とか住職の言葉から。 あんまり聞きたくないですよね。
違います、印税は一応あのいろんなところにこう寄付行為として。
ああ、なるほど ね。
ちょっとおこぼれ、必要経費はいるじゃないですか、印刷税。おまかせだしね。現実的な話してるわけだけど。これあの、まぁ、ちょっとこの彼岸寺さん、はい、インターネット議員の、はい。これはもうそのまま、あの、彼岸寺と検索に入れたら。は
い、そうですね、お彼岸の彼岸にお寺とやって、はい、あるいはあの彼岸ネットなんです。
坊主めくりでも今のその、とか出てきますか。
そうですね、坊主めくりで一番上にはちょっと来ないんですけども。
ああ、そうですか。
はい、
でもまあこのボンズカフェからもリンクがね、
はい、あ、そうですよね、
ありがとうございます、は
い、したいと思いますけども。
はい、
いやもうねこれ、まあ、なかなかね聞くことがいっぱいすぎてまだなかなか喋ってくれらへん可能性
そんなことないですよ。
いや、そんなことないですよね、はい。でもあのとんでもない和尚にも出会う可能性ありますよね、これから。
そうですね。
なかなか和尚もね、いろんな人がやりますから、それもそれで取材が面白いかもしれないし、
そうですね。
そこまた聞き出すのもまた勉強になるかもしれませんし。
う
ん、
ねえ、ね、大丈夫かなと思いますけど。
大丈夫みたいです。あんまり期待すぎたらへんから。
なるほど。まあ、非常にフラットな状態でいかはるということですね。
だいぶよう分かってきは
った。なるほど。ぜひうちの師匠を取材してください。えらいことになります、ということで、はい、すみません、お忙しい中。
ありがとうございました
。またぜひあのね、はい、新しいこのまた企画がありましたら、
はい、はい、よろしくお願いします。
報告していただきましたら、
はい、
またリンクを貼ったりいろいろしたいと思います。
ありがとうございます。はい、
ありがとうございました。本日のゲストは、
本日のゲストはマップデザイン研究室ライターの杉本京子さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ました、
ぜひダブル杉企画
ご活躍ください。
ご活躍を。ということで、
はい、
ね、今日は松のコーナーもありますので忙しいんでございます。
はい。
ね、それ行きますよ。行きます。はい、行きましょう。ではこれ、水から神宮で、はい、水から神宮でどうぞ。
はい。
はい。行きましょう。
マップの声優育成講座。
この声優育成講座のために私最近ね、あのまあまあアニメとか、
はい、
外国映画ドラマ、テレビドラマ、連続ドラマ、声優チェックしておりますよ。まあ、今までも、まあ、大体私声優のね、
はい、
あの憧れた時代もありますので、はい、何でも憧れる男で、ほんま。まあまあ、あの注意して見てましたけど、改めて見ると、声優さんすごいね。あのテレビドラマを自然に喋ってるじゃないの。もうその人が喋ってるのかと思うぐらい。
はい、吹き替えの方とか本当に上手い人はすごいですね。
あれなんかタレントさんとか俳優がたまにするけど、あれは危険。あかん、これやっぱり声優さんじゃないと。ドア開けた時の声のトーン変えるもんね。
そうですね。
うまいなということで、時間が迫っておりますので、はい、早く声優講座行きなさいということで、原稿をいただいております。今日はどんな、前の続き。
はい、前回の。
前回どんなやったかなという。ちょっと前回までのあらすじをちょろっと。
前回そうですね、はいはいはい、あの、まあ、お話としては、桃太郎のパロディなんですけれども、うん、あの、おばあさんが、桃を取ろうと思うと、うん、はい、それを滑ってこう桃がどっかに行ってしまうという。
なるほど、そこから続きを行きましょうという、はい、私おあかあげはい二人は忙されてるよナレーションからいきます。はい、
はい、昔々のお話です。おばあさんがつかみ損ねた桃は鬼ヶ島へと流れ着き、鬼に持って帰られました。
ちょっと待って僕のとこちょっと違うねんけど、僕 B になってますよ。
杉岡さん A ですよ。
は A
ですよ。僕 B ですよね。あ、どうなってんの。
え、私が A？
はいはいはい。じゃあ鬼さん A、B、C が出るんですけど、
はいはい、
私が鬼 B になってます、私の原稿では。
わかりました。じゃあ私が A ですね。
そうですね。
はい、
じゃあいきます。マッツンの、あ、始まりました。
昔昔のお話です。おばあさんがつかみ損ねた桃は鬼ヶ島へと流れ着き、鬼に持って帰られました。
いやー、こんな大きな桃があるんだなぁ。
早速食べようじゃないか。
俺が見つけたんだからな。俺におこよこせよ。
わかったわかった。この間取ってきた刀を重ねよう。よいしょ。
鬼が刀を振り上げたその瞬間。
ん。
と一人でに桃が割れ、中から玉のように可愛らしい人間の赤ん坊が現れました。
なんだ？赤ん坊だ！なんで桃の中から人間の赤ん坊が出てくるんだよ。
そんな桃の種類あったっけ。
そんなものあるわけ。でも桃の中から出てきたし。
こいつどうする、食べるか。
でもこんなちっこいのじゃ、それに食べて大丈夫なのか。
しかしうるさいな、どうしたらいいんだ。
もう何か食べさせたらいいんじゃねえか。
それにしても臭い芝居だな。そうだな、何か探してこよう。
はあ、なんとか焼きな泣きなんだな。とりあえず呼び名を決めようか。
桃から出てきたんだから、やっぱり桃太郎とかどうだ。
ベタやな、とりあえずそれでいいんじゃないか。
そんなわけで鬼たちはその赤ん坊を育て始めたのでした。
ちゃんちゃん、まいちゃんね、あの、ほら、笑わしたかいよ。俺、もう真剣に鬼 B の気持ちで、なりきってたのに。
だって私、ほら、初ですもん、初。
初
初参加ですよ。
声優講座。
初参加やば。私、ね、鬼 B 思ってたのに、勝手に A なるわ。もう
忙しい。まあね、しかし、ね。
まあまあ、忙しかったですね、
今日。また続き楽しみにしたいと思いますけど、もう、はいはい、ね、忙しいんですけども、来月じゃなくて、来週。
来週、ね、
まあ、これもあの、ライブですか、最終回日ですから。
はい、ぜひ皆さん、もうぜひね、
来週、猿楽さん来ていただき、来ていただきますので、猿楽さんと&、
はい、
ね。よいしょ。忙しくないですけど。
忙しいです。
まだ、もう時間ありません。
はい、
テイキーさんお便りありがとうございました。WM さんの浴衣が見たいということで、テイキーさん、はい、いただきました。
WM はマッツンとマイちゃんです。
はい、28日8時半。
はい。
ライブ。
ラジオカフェにお越しくださいませということで、あっという間の1時間。はい。
京都三条モンズカフェ。この番組は将軍八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りいたしました。
では来週、杉原
さん。バイバーイ。
さよなら、舞でした。
おやすみなさい。
さようなら。